あなたの心をホッとさせますホットキャスト。こんばんは、ミッチーです。
こんばんは、クムです。今週も金曜日です。
はいです。
はい、まあ意外とね、金曜日やり始めたら金曜日楽だよねっていう、
うん、
まあ昨日は昨日でね、ミッチーさんがちょっと帰宅が遅かったっていう。
そうなんです。ちょっと一大決心をして壮大な寄り道をしたらですね、予定以上に時間がかかっちゃいまして、
はい、
はい、っていう話を今日しようかなと思ってたんです、はいはい、
まあまあそんなことがあったりとかね、うん、まあ、ちょうどタイミング的に私もですね、ちょっと揉めた後だったので、家の中で、うん、またいつもの母とねということがあったので、気分的に全然乗れなかったんですよ、
うん、
っていうか、連休中だったじゃない。
そうね、連休だって、ほらデイサービス、
そうなんですよ、ね、デイサービスがお休みっていうのがやっぱすっごいしんどかったですよね、
うん、
正直ねっていうのがあって、うん、まあちょっとね、一揉めあったりしたりしたこともあったので、うん、まあ、揉めたっていうよりもこうちょっと大変なことがあったみたいな感じがあって、いやあれそのまま昨日やってたらそれ全部ぶちまけてただろうなっていう怖さがあったのでまあちょうどね、クールダウンの意味も込めて休みでよかったのかなっていうふうに、はい、思いましたね、はい、
ということで今日は金曜日にちょっとリラックスした感じかな
そうです、そうです、そうですね、はい、
はい、
いやまあ大事ですよ、落ち着くことはね、
うん、
結局木曜日にやらなきゃいけないっていう風な脅迫感の中でやってる、まあ、脅迫感っていうわけではないけれども、
うん、
まあ決めたことをやるっていうことでずっとやっぱり続けてきたんで、
うん、でもね、コンディションはとにかく
関係ないじゃん、はっきり言って、そう15年目ですから、
うん、
それでもこういい気分の時もあればもうガタガタの時もあるわけですよね。でもそれでもまあなんとか、ね、うん、やんなきゃって言って、まあ、自分に嘘つきながらやってることだってあるわけじゃない、
うん、ね、
でももうね限界が来ているのかなっていう気も、特に私の場合は今もう病気ですからね、言ってしまうねはい、まあ、介護打つぐらいなところまでは行っちゃったので、
うん、
そこまでね表に出さないようなつもりではいるんですけれども、うん、でも思ってる以上に番組中でやってるんだろうなっていうのは、ここ最近の私は見ないようにしてますけれども、うん、ミッチーさんからの報告によるとこの番組のレビューでボロクソに叩かれてるという話も聞きますのでいやまあ、ああ私のが悪いんだろうなと、もっとね介護の話なんかやめて楽しい話をしなきゃいけないんだろうなという気はするんですけれども、楽しい話ができなくなってるんですよ。
だって介護の生活って本当生活が介護だから、
はい、
それ以上以下でもない。
そうなんですよね、毎日介護ですよ、うん、本当に、うん、それ以下以外がほとんどないっていう感じになってるので、うんうん、仕事が介護みたいな感じですよね、うん、基本ね、
そうそう、仕事ね、ずっと仕事に缶詰になってる人みたいなもんですからね、
そう、う
ん、仕事しかな い, い、
まあ、デイサービスに行ってる間が唯一ちょっとほっとしたタイミング、うん、で3時ぐらいになるともう、うん、あと1時間で帰ってくるみたいなこう、うん、恐怖が始まるわけですよ。でそれに向けてこう、洗濯物を入れなきゃとか、
うん、
帰ってきてから飲むための、ね、とろみ剤入りの飲み物の準備をしなきゃとか、もうねこう全てが、でその後は夕食に向けての準備とかいろいろ全部がもう決まっているんですよね、ほぼ毎日、
うんうん、
これって仕事と変わんないからね。
まさに仕事です。
そう、介護という仕事をしてるようなもんなんですよ、うん、言ってしまえば。で それが結局本人には理解できないわけなの で、 でしかも地方が始まってるので言われたことは覚えていないっていうことの連続ですから、
うん、
結構ねその生活をしながら楽しい話をしてくださいとか介護については、まあ、要は私が母の悪口を言っていることに対して、やめろって言われても、あ、申し訳ないけど無理ですってしか言えないんですよね、うん、だってそれが生活なんだよ、まあ、今、
うん、そう、うん、幸いこの番組は生活系ですから、 それも範疇
で、そうなんですよ、だから、うん、そうじゃなかった頃はそうじゃなかっただけ、
うん、
でも今はもうまさにこれが生活なんですよね、私のね、
うん、そうね、
だから生活系フリートークっていう、まあ、番組のタイトルからいけば、うん、もうまさに今そのままなんですよ、
ドンピシャですか、
ドンピシャなんですよね、いやもちろんね申し訳ないなと思いますよ、聞いてていい気持ちするわけないから、
うんうん、
でも多分すごく納得してくださってる方たちが実際にコメント投稿でいただいてる方を見てると、うん、すごく納得してる方がいらっしゃるっていうのは伝わってきます、うん、はい、だからあそういうのを実感できない人たちはレビューで文句書くんだなっていうふうに思ってますけどね、
うん、
まあ、仕方ないですよ、だってこれは分からない、うん、実体験って分からない限り分からないもん、
経験すると共感していただける、
うん、経験すると共感できるでしょうけど、そうじゃないとただ、うん、ただ文句言ってるだけでしか取れないでしょうし、
うん、
まあ、実の親に対してそこまで思えるのかって思えますよ、
うん、
なってみれば、
うん、
っていう風な、感じなので、まあ、今のままの番組が、まあ、ある程度は続くんじゃないですか、
うん、そうですね、
そう、亡くなるまではひどい話だけどね母が亡くなるまではこの状況下が
変わるまでは、ね、
変わる、うん、まあ、例えば施設に入れば変わるかもしれない、
うん、
でもその施設に入る話ももう自分は入るっていうことを OK したことをもう忘れて一揉めしましたからね、さっきね、
うん、
いやいや言ったじゃんっていうね、もうね、うん、そんな世界ですよ本当に、
うん、
自分はね、その施設に入ることを OK したと、
うん、
まあ、まあ、その申し込みをすることを OK したっていうのが、まあ、ここ数週間前ぐらいの私の中のやっと一つ抜けたなっていう、山を越えたっていう、
ほっとした部分ですよね、
そうそうそうでしたけれども、全く覚えてませんでしたからね、
うん、
自分を捨てるのかみたいな感じでしたからね、
うん、
そこに行くぐらいだ、そんな山奥に行くぐらいだったらどこどこのなんとかに行かせろみたいな感じでしたからいやあなたはまだ介護2なんだからっていうね、
うん、
いやもう状況的には3になってもおかしくなさそうな感じではあるんです、ね、
うん、
まあ、それはそれでまたこう申請して再認定してもらわなきゃいけないっていうね、手間もあるんで、いや本当日々が介護だけで生きてる私に、
うん、介護の戦いの中でずっといる感じですよね、
はいはい、の中で介護以外の話を幸せそうにしろと言われても申し訳ないけど無理ですね今ね。だからもう嫌な人は聞かないっていうのが多分一番いいと思いますよ、
うん、
このこういう感じのトークを、うん、聞きたくないっていうのは、いやいると思うの分かるんだよ、
うん、
辛いと思うし、
まあ、日々ストレス抱えてると、ちょっとそれ以上ストレスは困るっていう方ももちろんいると思う、
いると思う、もっとなんかほんわかした話を聞きたい、でも、うん、そんな番組いっぱいあると思うから、
そう
何もうちを聞かなくてもいいと思うんですよ、
うん、
そう、でも人生の中にはこういう時も来るよっていう話を私はしてるだけですからね、
うん、そうね、
来る時もあるよ、うん、だってそれは家庭環境によって全然違うからね、
うん、
こういうこともあるよっていう
明日は我が身かもみたいな、
我が身なのか全然そういうことを関わることがないまま知らずに人生を終える人ももちろんいらっしゃるし、で逆に言えば家族とか兄弟とかにそれをなんでできないんだっていう立ち位置の人もいるでしょうからね、
うんうん
うん、実はそういう人たちはこういう思いをしているんだっていうことが少しでも分かればいいかなと思いますけどね、
うん、そうですね、
思っている以上に地獄が待ってますよ、うん、いやまあテレビとかね、NHK とかで介護の特集とかよくやってるんで見たら分かると思うんですけど、見ないでしょうけど見たら分かると思うんですけど、本当大変だからね、
うん
うん、うちなんかまだ全然マシな方です本当にっていう、でもあの現実は現実として存在するんだなっていうのを今リアルに実感してます。
はい
はい、これあれなんじゃない、大人の生活系フリートークじゃなく大人の介護系フリートークにしとけばいい、いいんでしょうか、私が介護番組を一個別に作ればいいんですかね。
めっちゃ需要ありそうですよ、それはそれで。すごいありそうです
よ。本当に思うんですよ。これはね、介護は介護で、うん、別番組でちゃんと介護のことが分かるようなソーシャルの人とかに話を聞きながら番組1個やったら、うん、しっかりしたもんができんじゃねえかなって思うんだけど。
できると思いますよ。まさにそれを経験してる最中の人。
最中だからね、本当にね。でもそんなの手伝ってくれる人いないと思うんだ、多分ね。ラジオに出てくれなきゃ意味がないじゃないですか、
うん、
そういう人がもしね偶然でもうまく見つかればそういう番組を一個ね始めてもいいかもしれないですよね。需要は絶対あると思うから、う
ん、あると思います。
そう、今親をどうしようって思い始めたぐらいの頃のスタートからちゃんとこう、まあ、私は全部経験したわけだからね、言ってしまえばね、
う
ん、いや全部じゃないよ、まだ途中だけどさ、経験したわけなので、うん、これはノウハウ、
でも半ばまでは経験してるわけだから
ね、うん、だからね、ある種のね、
うん、だって全く手探りで言う、全然わからないまま突入するよりかは少しでも予備知識があって突入する方がまだ少しは楽、
うん、だと思う、
先が見える部分がある、
うん、だと思うんですよ本当に、うん、知ってるのと知ってないのじゃ全然違うからね、うん、本当にね。そう、まあでもなかなかそんなプロの人がねお手伝いしてくれるとは思えないので、ね、そんな番組なんかできないでしょうけども、まあでもかといってじゃあそれをやり始めたからって言ったら今度はポッドキャストやれるのかっていう話にもなりますよね。
たくさんの番組をする余裕はないよね、
そんなにね、うん、まあそんなところで、ミッチーさんが実は新番組を始めました。
はい、それは、この後で、
はい、
ビジュアル終わった後にしようか、
はい、
はい、ということでホットキャスト今日もスタートです。
何でしょう？よーよーよー、いいんじゃないのこれ、ほら私の声聞きたくない人いっぱいいるんだと思うんですよね多分ね、
はい、ですね、ミチラジってまあそのままなんですけど、私がまあ、5分の短い番組を不定期で始めました。ホットキャストで私これ話したいあれ話したいとか思うけど、やっぱり番組的には使えないネタだなっていうものの成仏させる墓場です。
はいはい
はい、なんでまだ今3本公開してるかな、まあ、ちょっと時間のある週末とかに少し録音して配信してるっていう形なので、ペースはそんなに早くはないと思いますけども、よかったら聞いてください。
私はまだ聞いてないんで知らないんですけどね。はい。はい、まあでも、ほら、1本5分ぐらいってすごく聞きやすくて、今ほら、ホットキャスト、ね、もともと20分ぐらいが一番理想の時間枠なんだけど、
目標タイムが20分ですよ。
そうなんですよ、我々がねちょっとまあ我々っていうか私がこうエキサイトすることが多くて50分台まで最近増えてるんですよね。
おかしいよね、収録始める前までは喋ることないけどどうするみたいなことを言ってる、ね、
はい、 っていう感じなんですよね。ちょっと伸びすぎだなっていう、ホットキャストのイメージはやっぱり30分以内だなっていう。
30分ですね。
うん、30分以内っていうイメージなんですよ、私の中ではね。うん、っていうのが、もう伸びすぎてる段階で、多分当初の目的からずれてきてるだろうなというのも、まあわかるし、まあ文句言う人がいるのも、まあわからないでもないのかなっていう気もするんですけれども。はい。っていうところで、まあ、まあ、ミッチーさんの不満を晴らす場ができたっていうこと。
不満じゃないですけど。はい、いや、あまりにもさ、あ、これ話したいって思っても、だって今回、つい最近配信した回が、ほつれ止めですよ。ホットキャストでほつれ止めの話してもさ。
まあ、私拾えないしね、その話にはね。
そうなんですよ、はい。そういうネタを、こう、喋っていこう。っていう番組なので、どれだけ聞いてる人のフックに引っかかるかが分かんないなと。
いやでも、もうほら、もうミッチーさんの声で癒されたい人は世の中には多分ね、
いるの？
ポッドキャストを聞いてる人の人数分ぐらいはいるんじゃないんですか？
はい。
ってことは、うん、数千人はいるってことだと思いますよ。
いるかな。まあ今配信
どちらかって言ったらそっちの方が人気になったりしてね。
いや、そんなにことはないと思います。ホットキャストの方が私がしっかり喋ってるから、絶対こっちが。
いや、でもほら、新番組の方が上に上がるっていうね、傾向がありますからね。
はい、まあでも、少しするとシュッてなるから、シュッとなくなるから。はい。
ね、いやいや、いいんですよ。あんま気にしなくてもね。うん、我々はほら、ホットキャストに関してあんまり順位どうでもいいと思ってるんで。うん、
iTunes、今は iTunes と Spotify で、あと、まあ、どっかの海外のサービスで、はいはい、カタカナでミーチーラージと入れて検索してもらうと出てくるので、はい、
海外のサービスでカタカナで入力して大丈夫なの？
いや知らない、そこのサイト見てないけど登録されましたっていう通知がさっき来てたから、アンカーっていうので配信してるんですけどね、はい、サービスを使ってるので、うん、
ぜひホットキャストともども何だったら道ラジの方をメインでも全然構いません。
ホットキャスト頑張ってるのでぜひホットキャストを聞いてください。
いやいいですよ、もうね、別に私は病人なんで本当に、はい、いや昔はねよくね思ったの、うん、うつ病の人ってなんで自分で発表するんだろうなって思ったことがあって、
うん、
よく書くじゃない、書いてたりとか飲んでる薬を
プロフィールとかね、
プロフィールに書いてあったりとか、
うん、
飲んでる、
私あれなんで書くんだろう、
飲んでる薬をこう発表したりとか、
うん、
なんか
なんで書くんだろうって私は思ってる。
そうすごくね理解できなかったんですよ、
うん、
それ書かない方が自分にとってプラスじゃないって思ってたの、
うん、そうなんです、
だってねえ、そういう状況に自分の体調がありますよって訴えるってことはある種かまってちょうだいな気もするじゃない、
うーん、
どっちもあるじゃない、かまってちょうだいの部分もあるし許してちょうだいかもしれないじゃない、
うん、許してちょうだいの方なのかなって思ってたけど、
うん、
うん、
っていうふうに思ってたので、でもそれは自分がなるまでは理解できませんでした、
うん、
だからあなって理解できたって思いましたね、うん、だから私普通に発表しましたし、番組中でね、
うん、
で飲んでる薬もね言いましたし、
うん、
そうだからあなるほどなってみるというもんなんだって思った、
うん、
書かないけどねプロフィールにはさすがにね、
うん、
そこまで悪化してないからプロフィールには書かないけど、
うん、
でもやっぱり常用してますよ薬は、うん、ただ聞いてるのかよくわからないです。もう今の状況になってくると、うん、まあ状況がどんどんどんどん悪化しつつあるからね。
うん、
多分飲み始めた頃よりも環境が、
ストレスが増えたりとかね、
そう環境が悪くなっている感じですもんね。うん、どちらかといえば、うん、なので本来ならもうワンランクアップしなきゃいけないのかもしれないけど。
うん、
まあ、そこまで行かなくても生活は日常生活はできているのでっていうレベルで 今のところはやってる感じですね、
うん、
でもまあどうなんでしょう、何とも言えないですけど、うん、でもまあ、 一つだけ勉強になったことはありました。だから今回、
うんうんうん、
あ、薬飲む人は薬を飲んでるってことを言うんだなっていうのを自分を、うん、で理解できました。
なる
ほど、はい、
はい、
あ、これ関係ないですよね、ミッチーさんの番組とはね。まあそのぐらい番組当初とは全然もう違うってことですよ。
うちの番組はどんどん変質している番組なのでね、変化しているので
1年前とは違うよね、確実に ね、うん、
ね、
そう、やっぱりその多分ね、デイサービス始まったぐらいの頃はまだまだマシだったと思うんですよ、自分の中では ね、うん、そうね、うん、やっぱこうどんどんどんどん悪化していって、いろんなことが明らかになっていったりとかね、過去のね、
うんうん、
その母がやってきたいろんなことの過去が明らかになってきたりとかして、うん、まあ結果的に愛せなくなってしまった、
うん、
実の親を、
うん、
でこれは多分いろんなところであることだと思うの、
うん、
その家族だからこそ起きうる問題、
うん、
そんな夢みたいな家族だからそこの世界はね、幸せだったり、うん、愛せなきゃおかしいみたいなもの、
愛せるとか許せるとか、
許せるとかね、
違いますもんね。
あ、それはね、家族だから許せないから事件も起こるんだよ、
う
ん、
そうなんです、そうだからこそ許せないんです、
そう、家族だから許せないんですよ、
うん、
本当にね、真っ先に殺人事件があったら家族が疑われるのはそういうことだからですよ、う
ん、そうですね、
そう、肉親
だから、あ、本当そうだよね、
だからっていうところは、うん、他人の方が許せんの、これがね、
うん、
不思議なことにね、
うん、
肉親はね、やっぱりね、
あと感情的になっちゃうよね、
なるんですよ、
なります、
そう、それはね、病気じゃない、関係なくなっちゃうんですよ、やっぱりね、うん、
そう、
なんでこんなことになってんのっていうようなこと、
うん、常に喧嘩腰みたいな感じにな
っちゃう、そうなりますよね、本当にね。だからやっぱり知らなきゃよかったことはいっぱいありますよ、
うん、
もちろんこんな番組の中で言えないようなことはいっぱいありますよ、
うん、
本当に
そうですね、ありますね、
いっぱいある
んです、私もいっぱいあります、うん、
全部聞いたら、はあ、納得かもしれないけど、さすがにそれは言えないから、
うん、
ただ単純に私がわがままを言ってるように聞こえるかもしれないですけど、
うん、
もうなんかね、小学生まで戻るからね、
うん、
もう始まりは、
はい、ええ、
ああなるほど、あの時ああだったのはそういうことなんだみたいなね、
うん
うん、そこからスタートになりますよ、ええ、
私も、うん、それはすごくわかる、
うんうん、でそれを今許せるかって、今それはね、そんな昔の話を今許せ、今更言い出してもね、
う
ん、本人に怒っても何の意味もないことなんだ、
ね、
ないことだからこそ腹が立つんだよね、
うん、やるせないです、
ね、やるせないんですよ、ああ、うん、そういうことだったんだって、本来はこれもうちょっと前に亡くなってくれてたら気づかずに終わったことかもしれない、
うん、
いや、いい、まあいろいろめんどくさかったけどいいばあさんだったよねって終わったかもしれない、うん、これが長生きしているからこそ出てくることっていうのが、ああ、あるんだなと、
うん、そうね、
どんどん嫌いになってくる、
うん、
これはね、悲しいことですよ、
うん、
長寿社会の問題だと思ってるけどね、俺はね、
うん、
だってもう悲しいもん自分で、
うん、
そりゃ好きで終わりたいさ、終わりは、
そうね、
うん、
もういい母親だったって言いたいもんね、
うん、いい母親だった、うん、そりゃなんだかんだあったけど、
うん、
まあいいところはいっぱいありましたよ、
で終わりたいよ、もちろんそういう部分はあるんだけど、うん、そうじゃ ないびっくりな部分があまりにもあまりにも
あそうそうあまりにもねあまりにもう、うん、あまりにもあるん、うん、あまりにもあったし、あの頃あんな一生懸命やってたことも実はこうだったんですか、うん、みたいな、そういうことみたいなことがね、
子供の時にはわからなかったことが大人になって今の年になるとわかることってあるじゃないですか、
うん、そうなんですよ、
うん、っていうとそれと今ちょうど介護の世代に、ね、
そうなんですよ、かぶると
それと重なると余計に
そうだから早うちに ね、あの証拠消して死ぬしかのが一番子供のためなんじゃねえかって思う自分もね、
うん、
過去のそのねいろんなことを暴き立てられないうちに、うん、さっさと死ぬのが一番いいんじゃないのかと思うよ本当に、
うん、
だってねないわけじゃないじゃない自分だってね、
う
ん、
そうですよ、
ね、そうそう、でもだから
自分もそうなると
そう
なるかもしれないって
本当にねそう思うわけよ、うん、娘から恨まれるんじゃねえかと思ってさすごくさ、うん、いやでもここまでじゃないとは思うんだけどねここまでじゃね、うん、そうそういうふうに思い始めるとやっぱまあキリがねえよなと思ったりとかね、はい、まあそんな感じで、どうしても介護の話になってしまうのでミッチーさんのね癒しのトークが聞きたい方はぜひミッチーさんが新しく番組を始めましたので、そちらの方をホットキャストではないですけれども聞いていただければと思います。まあかといって毎週あの介護トークをしてるわけではないですけどね。
そうです。そして私はホットキャストの方に全力投球、はい、
いやいやいや、そんなにもそんなに頑張って言わなくても大丈夫ですよ、うん、別に、はい、
だってこっちの方聞いてほしいもん
いやいや別に向こうも向こうで聞いてもらうに越したことはないじゃないですか。
あとはやっぱりこうずっと一人ではやらないやらないって言ってきたのを今さら始めたから恥ずかしいのよ。
いやいいじゃないですか。
恥ずかしい、はい、なんかね、はい、照れくさくって
そう、その照れくさいところをみんなに聞いてもらって、はい、いじってもらえばいいじゃないですか。
はい、ということで前回は Amazon Music で配信が始まりましたという回をお送りしました。私 Amazon にも登録しないといけないのか。そうか、そっちはまだあの登録してませんので、
はい、
はい、いただいたコメントをご紹介しますね。画伯さんからいただきました。朝晩涼しくなりましたね。我が家の季節の変わり目の風物詩、猫の毛玉吐きが始まりました。我が家のばあちゃん猫は番組スタートと同じ2005年生まれで15歳。人間でいうと76歳、立派な後期高齢猫です。今朝はソファーに吐いているのを気づかず座ってしまい、匂いが取れずにシャワーを浴び、すべて着替える羽目に。猫の1年は人間の4年。足元に要介護予備軍がいるのを忘れていました。目の前に迫っている憂鬱な介護案件が一件増えましたということです。どうもありがとうございます。76歳っていうと結構ね、15歳にっていうと結構いいお年になってきてますね。
結構さ、猫あの長生きな子たちは長生きですよね、うん、20年近く生きる子たちも結構いるってね、そうそうそう、言いますよね、うんうん、
そう、あの毛玉吐きってあれですよね、あそこは勘弁してくれっていうところにやりません？
うちはね、
あんまりしないタイプ？
うちはね、ほらあの外に出ちゃう猫なんで、
うん、
家の中であまり毛玉吐きはめったに見ないですね。犬の方がゲーゲーしちゃうから
あ、犬もするの？
犬はね、あのお腹がすくと、うん、あの炭汁を出す時があるんですよ。
昔飼ってた犬が確かにそういうのあった、
はい、もう毎日じゃないんだけどね、うん、あのたまにやるんで、
うん
うんうん、そっちの方が、ただ一応絨毯の上とかは本人が避けてくれてはいるみたいなんですけど、うん、ただその後が臭いんだよ口周りが、
うん
うん、
はいはい、
うんっていうのがあって大変ではありますけど、うん、猫はね今ねうちはね膀胱炎になっちゃってさ、
あらあら、
まあよく猫なるって言うんですけど、うん、言いますよね、うん、言いますよね。で私うち今まで何匹も飼ってたんですけどなったことなくて、
そうなんだ、
そうで 今飼ってるあの白猫ちゃんはすごくこう、うん、訴えるのね俺にね、
うんうん、
まあ一番懐いてるっていうのもあるんですけれども、うん、何かがあると必ずこう言葉っていうか、まあ、にゃーにゃー泣くんだけど、
うん、
何かがあるんだよっていうのを訴えてくるんですよ、すごく。で、今は、トイレの中で、俺に向かって、すごく、にゃーって泣くわけですよ。
うん、
痛いんだみたいな感じで。
痛いんだ。
はい。で、まあ、ちょろちょろってしか出ない感じで、でまあそれもあったんで一度病院に連れてって相談をしたら、ああじゃあ膀胱炎じゃないですかねっていう話になって、うん、で薬飲ませたら薬を飲まないってことはないので薬を飲ませたら、うん、もう翌日ぐらいには治ったんだよね。
早
で治ったんで、まあとりあえずその1週間飲ませてくださいねって言われてたんで、うん、飲ませてて、であ治ったんだのかなと思ってたら一週間終わるちょっと手前ぐらいからまた始まって、
うん、
で、今3週目なんですよね。だから治ったかなが続いてる感じ。
うーん、
治ったかなって思ったらまた薬が切れたら、いや結局その膀胱尿道を起きすんのかな、うん、膀胱炎だからね、うん、とあと痛み止めの薬が入ってるわけですよね、
うん、
抗生物質が多分入ってるんだと思うんですけど、
うん、
まあ要はそういう薬を飲まされているからそれが効いてる時は痛みがある程度収まるわけですよ、
うん、
そしたら普通通り行動するわけですよ、やつは。
あ、なるほどね。
野良じゃないけど
気分 おとなしくしてない
わけ、してないから基本的にね、うん、もともと野良の子ですから、
うん、
前いた飼ってた子はアメショウだったんですけど、ちゃんとショップから買ってきた子だったので、
うん、すごく箱入り息子だったんだよ、
ね、箱入り息子だったんですよね、
うん、
2匹いたんだけどどっちもちゃんと箱入り息子で、うん、家からも全く出ない子だったんですけど、
うん、
いやね、もう今の子はねありとあらゆる場所を壊して出ていくからね、
うん、
なんでこんなにこんな場所をみたいな、うん、網戸なんかもううちの網戸一体何箇所壊れてんのっていうぐらいに穴開いてますから、
うん、
で窓も開けますし普通に、
うん、開けるよね、
窓開けるんだよ本当にね、うん、外からも開けますよ帰ってくるときに、
外からも開けれるんだ、
はい、鍵がかかってなかったら外からも開けて入ってきますから、
ね、うん、いや重いよねその扉って思う、
うん、普通にね本当にね、いや、うん、この場所から入ってくんのみたいなところからも入ってくるからね本当にね、うん、いやよく言うじゃないですか、保護猫とかで、うん、絶対外に出さないでくださいとか言うけど、あれ俺絶対守れないわって思いますもん、
うん、
あんな、いや前のね飼ってた猫は大丈夫でしょ、実際家の中で飼ってたからね、
うん、いっぺんもう外の世界知ってると難しいとは、
いやもうあれ遺伝子じゃないの、
ね、
うん、だって一回も別に出したことなかったわけだよ、
うん、
出したことなかったのに壊して出ていきましたからね一回目から、
うん、
で一回出てったらもうその後はどんなところからでも出ていきますからね、
うん、
もちろん網戸がこう開かないような、うん、ロックがかストッパーとか、ね、いろんなものはもちろんしてるんですよ、
うん、
関係ない、
うん、
網戸があればそこは破って出ていく窓があれば鍵さえかかってなかったら開けて出ていく、
うん、
夏場から何から全部窓閉め切って、
うん、
常にエアコンで生きていければそりゃいいでしょうけど、
うん、
現実的ですかっていう話ですよね、
うん、そうですね、
まあだからうちでは無理だなって思いました。いやだから猫によるんだよ、だから猫にね、うん、本当にここまですごいとは思わなかったよ、
うん、
何としてでも壊して出てきます、
うん、
お風呂のお風呂のドアあるじゃない、
あります、ね、
外側じゃないよ内側の、
うんうん、
ガシャンって感じの昔からある、うん、あれの下の部分を壊して出てきますからね。 なんでここを壊したら開くって知ってるんだよっていうね。
すごいね。
うん。あれって押して開けるドアじゃない。
うん。
あの押して開けるドアの下の部分を爪でこう壊すんですよ。そうすると浮くのね。あの下の部分のなんか留め具みたいな部分が浮くんですよ。
うん。
で、そうしたら、ドアが若干奥にグッていくのね。
どうやって発見したの？
だからどうやって発見したんだよお前って感じ。だから開かなかったら、うん、ありとあらゆる場所を試してるんだと思うんですよ。うん、よく猫がほらあのドアを開けるのにポーンと飛んでドア開ける画像とか動画とかあるじゃん。
う
ん、
そう、お風呂のさとあのドアもあの普通のあの人間が持つ人間がほらあのガチャッと、はい押し開くところを猫がぶら下がって、
はいはいはい、いね、ね、ネタになってるじゃない。もうあれと一緒、うん、どんなしてでも絶対出るっていう強い意志がある。
うん、
うん、手に負えないもん本当にもう、うん、そう、まあね、近所に常にまあ近くにはいるので、でもまあやっぱり他の猫と喧嘩したりとかもするから、
うん、
まあそんなにね病気とかももらうこともあるだろうし、それはもうある程度諦めてはいるんですよね、
うん、
こっちとしてもね、かわいそうだけれどもそれも彼の人生ではあるわけなので、好きなように生きるっていう意味では猫らしくていいのかなっても思うから、う
ん、まあ、病気の時はおとなしく、
ただ病気の時はとにかく俺に訴えてくるんでいつも
まあちゃんとでもそれ自分からね、
はい、
調和するんだね。
します、します。前骨折した時も、うん、骨折っていうか前私が車で引いたことがあっていや、これもね、自分が悪いんだよ、本当に。うん、本当に、バックしてる時に後ろに嫌がるから、そのまま。
うん、
確認したんだけど、
うん、
いつもは
確認した後でシュ
ッと。そうそうそう、いつも逃げるくせに、うん、その時逃げてなかった。で、うん、本当に骨折して、骨折したのかは分かんない。骨折かは分かんないんですけど、捻挫ぐらいだったのかもしれないですけど、うん、その時は大丈夫だったんだけど、翌日から動けなくなって、
うん、
で俺に訴えるわけですよ、
うん、
にゃにゃ、
うん、
あーそうなんだ、あの時踏まれたんだなってこっちもなんとなく想像して、うん、でトイレで踏めない踏み込めない、
はいはいはい、踏ん張れない
踏ん張れない、
うん、
一生懸命こううんち取ってました俺
介護です、
ね、介護してましたよね、このまあ俺が悪いなとも思ったから、
うん、
3日ぐらいで治りましたね。
そうそうそう、
強えなって本当に思いましたけど、
うん、
いやだからそういう生き物だって思ってるんですけど、でも今回はね、うん、3週目になるんですけどまだ治らないんで、このまま行くと1ヶ月にいくらお前に薬代かかるのっていう感じになりつつある
ってい
う。いやー、動物飼うのも大変ですね、ほんとね。
大変
ですね。
はい。
はい。ということで。うちはさすがにそんなに長生きはしないんじゃないかなと思ってますけど。はい。まあ、なんかあるときは一応訴えてくるので、うん、まあ、訴えてくるだけマシかなと。
うんうん。
だって黙る子もいるじゃない？
そう、
我慢強い子もいるじゃない？うん、
うん。心配ですよね。
そうそう。
そういう子の方が。
まあ、とにかくなぜか知らないけど、あいつは私を、召使いかなんかと思ってるんで、
うん、
何かあればすぐ、
うん、意思表示は
意思表示をしに来るので、
うん、
まあ、様子を見ながら、ああ、これはそうなんだなっていうのはなんとなくわかるんで、うん、今回は病院に連れてって、ね、毎週薬をもらいに行ってる感じではありますけどね、本当に。はい。
はい、
まあでもあまりおしっこは嫌ですね。吐かれるのとおしっこは嫌ですね。本当に。
そうですね。
結構ひどい目に遭いますよね。本当にね。うん、
まあ、はい、吐くのもね、たまにタコ足を狙ったりとかもしますからね。
うん。
ちょっと油断が。
油断するとね、本当ね、ベッドの上だったりとかするんですよね、
う
ん、昔のね。ね、本当ね、うん。
やめてってとこ来ますから、ね。
はい。
はい。頑張ってください。
はい。
ありがとうございます。 さあ、ということで。
要介護って言ったら、昔私介護してましたよね、犬のね。
うん、してたね。
してたよね。その番組の話、うん、番組で話してたよね。
話してました、
ね。消防車呼んだ話したよね。
したよね。
そう、犬もね、ボケるんですよ。まあ、猫、うん、猫はちょっとよくわかんないけど、犬もボケるんですよね、うん、本当にね。うん、そう。
そうね。
地方になる。
言いますもんね。
そう。
そういうのも。
私のこと完全に忘れてましたからね、あの時ね。で、しかも体力だけは中途半端にあったりとかして、
うん、
家を抜け出てましたからね、
うん、
どっから出たのっていうぐらいにスペースを全部埋めてるのに、
うん、
出ていくっていうね、うん、で、お前帰る
場所覚えてるよ、消防車事
件、そう、消防の崖から落ちてね、本当にね、ずっとく泣いてる、泣いてたんですよ本当に、うん、で、どこに行ったんだろうと思ってずっと探してたら、近所のご近所の人が、あそこで犬が鳴いてる音が声がするんですけど、お宅の犬じゃないですか、ワンちゃんじゃないですかって言われて、
うん、
で、もう結構離れてたからねそこね、まあ、散歩コースではありましたけど、で、行ってみたら、まあ、見えないんだけど声はするんですよ、
うんうん、
でも崖の途中だから行けないのねこっちもね、うん、で昔ちょっと消防が暇な時だったら対応してくれる場合があるっていう風に聞いたん で,、
うん、
でに結局人間がそこで怪我したらダメだからっていう、うん、そういう理由だったらしいんですよ、うん、で実際私が降りてたら下手したら怪我してたかもしれないので、うん、で実際犬を抱えて降りるっていうのは無理だったわけですよね、
うんうん、
その素人がその現状況で、うん、っていうんでその消防の方が来てくれて、うん、結構かかったんですよ時間もね、30分ぐらいかかったんじゃないかな、かかって助け出してくれて、まあ助かりましたけれども本人はもうよく分かってないっていう状況でしたけどもいやね、犬もね、もうよくよく考えると犬の介護をやってるわ俺は、もう犬の介護から始まってるわ、うん、でもまあ犬はねそこまで、まあ、迷惑がかかったけど、まあ、ちゃんと見とることができたのでよかったですけれども、うんうん、はい、大変だ、自分もそんな風に近づいてる本当に
さあということで冒頭に前振りはしてたんですけどどうしましょうか。
あ、はい、あ、そうですね、来週のね、私の壮
大な寄り道の話
今からしてもダメじゃないですかこれ。
そうね、
はい、来週の冒頭トークに行きましょうか、じゃあこれはね。
そうですね、
うん、せっかくだからね、はい、この介護の犬のネタの話の後にやることじゃないと思いますよ、
はい、うんですね、
はい
はい、
はい、来週はじゃあミッチーさんがどんな楽しい思いをしたかという、来週は楽しい話をしたいと思います
はい、
今日はなんだかんだ言って楽しくない、うんうん、
来週は英国展の話です。
はい、
はい、ということでポッドキャストは検索サイトで HOTCAST と入れていただくと出てきます。カタカナのホットキャストでも大丈夫ですよ。
今週のホットキャストはウォンさん、スイスさん、チョチョさん、立ち切れ線香さん、七星さん、猫ひたさん、マキさん、白熊さん、怪しいたぬきさん、スーギーさん、テルニーさん、アガタさん、ニワッチさん、アンニャさん、ダイさん、長通りさん、画伯さん、コールドサンドさん、紫のサルスベリさん、ファミペさんのサポートにてお送りいたしました。
番組のサポートありがとうございます。それではまた次回、さよなら。
さよなら。